エステル記第2章。これらのことの後、アハシュエルス王の怒りが解け、王はワシテ及び彼女のしたこと、また彼女に対して定めたことを思い起こした。時に王に仕える家臣たちは言った。美しい若い処女たちを王のために尋ね求めましょう。どうぞ王はこの国の各州において役人を選び、美しい若い処女をことごとく首都スサにある婦人の居室に集めさせ、婦人を司る王の侍従ヘガイの管理のもとにおいて、化粧のための品々を彼らに与えてください。こうして御意にかなう乙女をとって、ワシテの代わりに王妃としてください。王はこのことをよしとし、そのように行った。さて首都スサに一人のユダヤ人がいた。名をモルデカイといい、騎士の彦、シメイの孫、ヤイルの子でベニヤミン人であった。彼はバビロンの王ネブカデネザルが捕らえていったユダの王エコニアと共に捕らえられていった捕虜の一人で、エルサレムから捕らえ移されたものである。彼はその叔父の娘ハダッサ、すなわちエステルを養い育てた。彼女には父も母もなかったからである。この乙女は美しく可愛らしかったが、その父母の死後、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。王の命令と御事の利が伝えられ、多くの乙女が首都スサに集められてヘガイの管理のもとに置かれた時、エステルもまた王宮に携え行かれ、婦人を司るヘガイの管理のもとに置かれた。この乙女はヘガイの心にかなってその慈しみを得た。すなわちヘガイは速やかに彼女に化粧の品々および食物の分け前を与え、また宮中から7人の優れた侍女を選んで彼女に付き添わせ、彼女とその侍女たちを婦人の居室のうちの最も良いところに移した。エステルは自分の民のことをも自分の同族のことをも人に知らせなかった。モルデカイがこれを知らすなと彼女に命じたからである。モルデカイはエステルの様子および彼女がどうしているかを知ろうと、毎日婦人の居室の庭の前を歩いた。乙女たちはおのおの婦人のための規定に従って12ヶ月を経て後、順番にアハシュエロス王のところへ行くのであった。これは彼らの化粧の期間として、没薬の油を用いること6ヶ月、香料および婦人の化粧に使う品々を用いること6ヶ月が定められていたからである。こうして乙女は王のところへ行くのであった。そして乙女が婦人の居室を出て王宮へ行くときには、すべてその望むものが与えられた。そして夕方行って、明くる朝第二の婦人の居室に帰り、そばめたちを司る王の侍従シャシガスの管理に移された。王がその女を喜び、名指して召すのでなければ再び王のところへ行くことはなかった。さてモルデカイの叔父アビハイルの娘、すなわちモルデカイが引き取って自分の娘としたエステルが王のところへ行く順番となったが、彼女は婦人を司る王の侍従ヘガイが勧めたもののほか何をも求めなかった。エステルはすべて彼女を見る者に喜ばれた。エステルがアハシュエロス王に召されて王宮へ行ったのは、その治世の第7年の10月、すなわちテベテの月であった。王はすべての婦人に勝ってエステルを愛したので、彼女はすべての処女に勝って王の前に恵みと慈しみ等を得た。王はついに王妃の冠を彼女の頭にいただかせ、ワシテに代わって王妃とした。そして王は大いなる酒宴を催して、すべての大臣と家臣をもてなした。エステルの酒宴がこれである。また諸州に免税を行い、王の大きな度量に従って贈り物を与えた。二度目に諸女たちが集められたとき、モルデカイは王の門に座っていた。
エステルは
モルデカイが命じたように、まだ自分の同族のことをも自分の民のことをも人に知らせなかった。
エステルはモルデカイの言葉に従うこと、彼に養い育てられた時と少しも変わらなかった。
その頃モルデカイが王の門に座っていた時、王の侍従で王の部屋の戸を守る者のうちのディグタンとテレシの二人が怒りのあまりアハシュエロス王を殺そうと狙っていたが、そのことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに告げ、エステルはこれをモルデカイの名をもって王に告げた。
そのことが調べられて、それに相違ないことが現れたので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で日誌の書に書き記された。